107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
9月に入りました。9月に入るとコロッと季節が変わるかなと思うと、まあそうでもないようでぼちぼちかな。しかしまあ秋の気配は感じられるというふうな、そんな季節になりました。今日はそんな季節にふさわしいお話をぜひ聞かせてほしいと思いまして、郷土資料館に西尾さんを学芸員さんをお尋ねしました。まあ皆さんお分かりと思いますが、西尾さん民族学ご専門です。毎年この月にはこんなことが行われるとか、昔からこういうふうな言い伝えがあるとかいうふうなお話もたっぷり聞かせていただけるんで、毎回楽しみにしております。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になります。
ありがとうございます。
また面白い話を聞かせていただけたらと思います。
頑張ります。
9月に入りました、
はい、
9月にも、我々9月何日と言いますけど、はい、他の呼び名、月の呼び名というのは他にもあるんですよね。
ありますね。
どんな名前がありますか。
はい、一番よく手紙のね、時候の挨拶に使われるといえば長月。
長月、
はい、短い長いの長いに、はいはい、お月さんの月で長月ですね。
これはどういう意味でしょうね。
はい、夏の間ですね、暑い暑い夕方で、まあ、暮れていきますけども、うん、だんだんだんだん、まあ、9月に入って彼岸が近づいてきますと、
はい、
夜が長くなってきます、
ね、夜が長くな
る、はいはい、いわゆる日没が早くなってきますので、そうかそうか、はい、それまでに比べると、うん、夜が長くなった
り、なるほど、
はい、なります、
はい、
でそこから要するに夜が長くなったからっていうのもありますし、
うん、長い月というのは夜が長いという意味も
あります、
はい、
でもう一つはっていうか、まあ、いくつかあるうちの、まあ、はい、説なんですが、はい、他には夜が早く入ってくるのでついついお日様の動きに合わせて早く寝てしまう、
はいはいはい、
すると時ならぬ時に起きてしまう、うん、夜中の2時やら3時やらに起きてしまうので夜が長く感じるなと、
なるほど
っていうような寝覚め月、
は
夜に寝覚めてしまうと、
ね、あ、なるほど、はい、目覚める、
はい、うん、そのあたりから来ているというふうなね、
うんうんうん、
まあ、長年かけて作られた言葉ですので、
なるほど、
育まれてきた言葉ですので、こっからこれがこうというふうなことではない、
ない、
まあまあ、それはもういつもね申し上げてますように、
はい、
まあ、長い営みの中で言葉っていうのは生まれて成長して定着していきますよね。
長月の割り方定着した呼び名なんですね。
そうですね、9月の長月っていうのはもうほぼほぼ皆さんよくご存知になってくると思いますが、それ以外の、まあ、呼び名って言ったら今言った夜が長い月、
はい、
それとか、まあ、これからのそろそろ田んぼがですね色づきますので、
はいはい、
稲刈り月だとか、
稲刈り月、
はあはあはい、でもみじも近づいてきます、紅葉が近づいてきますので、
はい
はい、もみじ月、
あ、もみじ月ね、はいはい、
で秋の花といえば、うん、まあ、秋の七草がありますけども、
はい、
単独のお花で言えば、菊ですね。
そうでしょうね、
はい、なので菊月とか、
なるほど、菊が咲く月やね、
はい、はい、そうなんですよね、
ははは、
そうした色目というかね、やっぱり季節には色目があると思いますので、
はいはい、
春はやっぱ桜に代表されるような薄いピンクであるとか、
うんうんうん、
で夏ははっきりした色目の白とか はい、ユリとかそんなもんね、白いはっきりした、ね、
はいはい
はい、で秋になると菊に代表されるようなちょっと渋めの黄色とか、うん、それと今度はもみじが入ってきますので、うん、逆に彩りにぎやかに、でそれが終わると一気に冬になるという、
なるほど、
はい、やっぱ季節でこうその特徴的な色っていうのが、うんうんうん、まあ、変化していくと思いますが、うんうんうん、月の名前にもやっぱりそれが、
なるほどな、
はい、入ってきてるって、
なかなか呼び名としては粋な呼び名になります ね、はい、まあ、こういうのが、はい、9月というとなかなか俳句に読んだりすんなのも面白くないけど、今言われたような呼び名の月だと、はい、これ俳句なんかに読み込むと、はい、9月と言わんでも9月やということがわかる、
ね、はい、漢字で書いて、うん、その通りに読まなくても、うん、もう長月だとか9月だとか秋だとかっていうふうに、うん、読み替えていく、
そうですね、
はい、だから言葉は漢字で示す、うん、漢字が意味を示すものと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
音で示すものとっていうのがありますので、月の名前は、
はい、俳句なんかに書くときには、はい、こう漢字で書かなくても、はい、ひらがなで書いても通じるよということ
になる。そうですね、
あ、それほど、まあ、呼び名というのは、はい、考えられて、
そうです
ね、あるいは練られてきたものと、
はい、いうことになるわけです
ね。あとは月の名前だけじゃなくて、はい、こう秋にまつわる言葉っていうのが、はい、いくつかあると思うんですけど、
そうですね、秋といえばっていうふうに、うん、まあ、頭についたら、
はいはいはい、
よく言われるのが食欲の秋やら、
はい、
スポーツの秋やら、
そうですね、
言われます
けど、読書の秋も言いますし、
言われますね、はいはい、でもこう自然の中の秋といったさっきの菊もそうですけども、はい、うんうん、夏とはやっぱすごいうるさかった夏のセミの
セミセミ、はいはい、
音からですね、
これはもう夏の代表です、
代表ですね、それがね、はい、今ちょうどこの時期ね混じってると思うんですけど、
なるほどな、
秋の虫の今度は音色ですね、
うん、
セミは鳴き、ま、鳴き同じように鳴いてるんですけども、はい、セミはジャージャーうるさいと
つくさい
秋は音色が涼やかとか涼しく感じるとか、
はは、
同じ鳴き色、鳴く音に関しても
感じ方が違う、
感じ方が違ってきます。
あ、これは周りの空気とか、
はい
はい、あるいはこう植物の色とか、はい、あるいはこう自分が感じてる気配とか、はい、いうものとの関係もあるんでしょう ね、
はい、
同じセミでもうるさくなくなる、
はい、ですから、ずっと暦のお話をしている時に、
はい、
自然暦自然暦っていうことをお話ししてたと思う、学問上計算された暦と、
うん、
で、まあ、昔から日本が月を中心にしていた旧暦と、
うんうんうん、
で1ヶ月遅れっていう日本独特の考え方でもって運用されている暦が3つ並存するんですけども、その月を中心にしている旧暦の方が、うん、日本の四季のサイクルに合っていますので、ですからその、自然サイクルに合わせた月の名前季節の呼び方が出てくるんですね。
なるほどね、
はい、ですから秋でしたら今度は、まあ、スズムシとかの地面に近いところで鳴いている虫さんたち、
うん、
でまた飛ぶ虫もですね、はい、トンボとかに変わっていきますから、蝶々ではなくてトンボになってきますの でそのトンボが今度は雌雄オスメスがつながってですね、
はいはい、
海辺のこうちょっと草のところに止まって、
はいはい、
まあ、つながるようにして止まってチュンチュンとこう水面のところに、
はい、ははありますあります、は
い、あれ卵産んでるんです
ね、
でその、弓なりのようにこうトンボがですねまっすぐの体ではなくて、
なくてちょっと切ったような、
はい
はいはい、
形でつながるんですが、弓なりの形が日本列島に似てるから、日本の本州の列島の形に似てるからっていうので、
はあ、
トンボの古い言い方を秋津っていうんですけども、はあ、で秋津島で日本の列島のことを秋津島と
言いますね、
はい、
言うんですね、秋津島言いましたもんね、はいはい、昔からね、
はい、でこれは遥か彼方昔にですね神武天皇がトンボの姿が日本列島に似てると言ったからっていう、まあ理由が、
そんな理由
も言ってるんですけども、まあ、自然とやっぱりそういうふうに、
なるほどね、
はい、言ってるんやと思います、
うんうんうん、
はい、でそれとか春にはですね、うん、日本に巣作りにやってくる はい、ツバメっていうのが代表的ですね、今度秋になりましたので、うん、ツバメたちは南の方へ帰っていきます、
はい、そうですね、
はい、だから秋に表す言葉としてはツバメ猿、
はあ、ツバメが行っちゃうよという、はい、なるほどね、
はい、でもうちょっとすると今度北の方から白鳥さんたちが、うん、
来ます、
狩りが来るよ、
はいはいはい、
狩りが来る、はい、まあ、そういう言い方に変わって、
なるほどね、まあ、あの秋にまつわる言葉、今はあの普段我々、はい、あの普通に使わない言葉ですけど、
はいはい、
あの手紙に書いたりあるいは古い文章に出てきたりする言葉、はい、他にもありますね。
そうですね、あのちょうどこの時期ですね、
うん、
こう吹く風の、まあ、色が変わるといいますか、
はあはあ、風の色が変わる、
はい、あの肌に受けた時の風の感触みたいなものが、うんうんうん、あのもわっとした風からスッとこう抜けるような、
うんうんうん、
あの
ちょっと爽やか、
爽やかで草原をこうスッと撫でていくような、
はいはいはい、音もなく触っていく、
はい
はい
はい、それのね、あの風がちょっと強い時があると思うんですけども、うんうんうん、それがね野分けと言いまして 野原を分けると、
はい、
野を分けるって書くんですね。野の草をこうふーっと吹き分けていくようにという、
生い茂ってる草があって、
はいはい、
それが風がピュッと通ったら分かれる、
分かれる、
髪の毛を分けたみたいなそれを野分けという、
はい、
あ、これまた粋な言い方やな、
短い言葉でね、
うん、
野分けなんか3文字ですからね、それで情景が浮かんでくるという
分かってくる、えらいもんやな、はい、
あのすごいなという、
本当に、
はい、
あの日本人はそういう点は長けてますな、はい、
そうですね、
うん、
はい、で風とともにやっぱりいろんな空気が変わりますので、
うんうん、
空の色も、
うん、
雲も変わりますから、
はいはいはい、
夏のあのゴツゴツした入道雲とか、
うん、
あのきつい白い雲ではなくてですね、うん、高いところにこうポポポッと浮かぶような、
はいはいはい、
雲の層が2層になって見えてきます。
あ、そうか、
うん、でこれをあの、うん、息合い、雲が行ったり来たりする
ような
、はあ、はい、夏が秋が行ったり来たりというような意味なんですが、息合いの空というね、優しい、
このところそういう雲多いですもんね。
そうですね、
あの低いところでずっとたなびいてる雲があって、
はい
はい、その上にもくもくっと、
はい、
あれのことですな。
そうですね、
これ生き合いの空、
はい、
あ、またうまいこと言うと思うやね、
そのね、生き合いの空をね、なんだかね、ここしばらく怪しい雲が
なるほど
やってくるというのがテレビでニュースで流れてますけどね。
あ、そうかそうか、
はいはい、
ちょっと最近はそういう雲をよく見ますもんね。
そうですね、
やっぱり季節やなと思います、はいはい、あ、一方この9月の暦、
はい、
ではどんなことがあるんでしょうか。
これまさにね、生き合いの空が生き合いにならないという9月の、
はい、
10日、これがあの立春から数えて、春の立春ですね、
はい、
節分とから数えて、うん、210日目ですので、
はい、
9月1日が210日、
210日って昔から言います、
言いますね。
で、は
あ
は
あ、今度20日、
はい、
もう10日後ですね、9月11日ぐらい、この辺りがですね、台風とか、はい、そうしたこう悪天候のこうやってくる時、
ああそうですか、
なんか野明けの、 あの風がとか、うん、息合いの空がって言ってられない
時期、ああなるほどなるほど、
はい、
もっと恐ろしいことになってくるという、
はい、じゃあちょうどその時ね、昔からもあの、いろんな台風がね、うん、この前後で来て大被害を
なるほどね、
及ぼしたりしていますので、
そうですね、はい、このところずっとあの関西といいますか近畿地方、はい、特にまあ西宮阪神間というのは、そういう災害からちょっと離れて助かってるなという気がしてましたけど、
はい、ちょっと最近危ないですね。
今近づいてるのがありますから、
はい、なんかあの天気図がくるくる回ってるんで、
本当にどこへ行くのかわからないというふうな、はい、あの毎日それから朝晩天気予報の時間、
はい、
テレビを見てるとなんかほんまにこっちへ来んのんちゃうかというふうな気がしたりします、
はい、でこうしたあの天気予報もやはりに、うん、あのいろんなやっぱ災害をあったので、
はい、
一気に進むっていうことがやっぱあるんですね、
はいはは
は、はい、ですからあのちょうど9月1日と210日にあたる9月1日っていうのが、うん、あの防災の日になってます、はいはいはい、
防災の日、
はい、 もともとあの関東大震災が起きた日を、うんうん、まあ、起きた年に制定されたものではなくて、な1960年、うん、昭和になってから制定されたものなんですけども、うんうん、あの1923年のこの関東大震災が起きたのが9月1日なの で、
そうです、
未曾有の大災害ですから、
なるほど、
でそれの日を、まあ、あの防災、要するに災、うんうん、あの災害を、ま、うん、あの受けないようにする日としてね、
うんうん、制定
しよう と、でまさに210日の時ですので、うん、あの地震だけじゃなくて、
ね、
台風とかそうしたものも、うんうん、あの防災災害 の、 あの防ぐものとして、うんうんうん、皆さんが気をつけましょうと、
うんうん、
でこのきっかけが伊勢湾台風なんですね。
伊勢湾台風ありましたな、
はいはい、
あれも大きい台風で被害が大きかった、
大きかったですね、うん、やはりあの今みたいなあの 予報がまだ確立していませんから、
あ、そうかそうか、
はい、観測地点も全然数が違いますし、うんうん、なのでやっぱその経験でものすごいたくさんの行方不明者であるとかが出ていましたから、
うんうん、
で、まあ、よりこれがきっかけになって、
そういうことですね、
はいはい、なりますね。
あ、 そうか、
まあ、それまであの観天望気といって空を見て風を呼んで、
うん、
潮の満ち欠けを見て、うん、あのみんなあの天気をそれぞれちゃんと経験則で予報してたんですけど、
そうですね、
予測はするんですが、台風のようないきなり来るようなものっていうのは、うん、まあ、そうもいかなくて、うん、その経験則だけでは対応できない、なのできちんと観測をして予想してっていうのがやはりこういうことがきっかけで、
そういうことですね、
はい、
まあ、2、3日前にこの、はい、終わってしまいましたけど防災の日、
はいはいはい、
これはそういう災害を受けた経験、はい、いろんなこうあの被害を受けた経験は薬にして、
はい、
それでまあ全国的にみんなで気をつけましょう、この時期は危ないよ、
はい、
災害が来るのにちゃんと備えはありますかという日をわざわざ決めたという、
そうですね、
そういうことですね、
はい、
いやいや、まさにこれからまだ気をつけないかんこといっぱいあると思います。
そうですね、はい、
それ以外に、
はい、
年中行事とか言葉とかで秋に使われるのはどういうことでしょうか。
そうですね、あの夏の間はね、洗濯をして夜の間干して、まあ、夜干しって言ってね、あの夜の間干してても乾くっていう状況でしたが、どんどんあの、気温が夜の気温が下がってきますので、はい、梅雨が降りてきて、
はいはい、
夜干しするとあのまた湿気てしまいます
から
ダメなんですが、夜にですね、
う
ん、あの梅雨がつき始める、要するに気温が下がって、うんうん、朝梅雨がつく頃っていうのを白露と言います。
白露、
はい、白い梅雨とか、
ね、白い梅雨とか言って、
はい、
あ、こういうのがもうそろそろ梅雨が降りるよという、
はい、
そういう時期になるわけ、
なってくる、これがあの8日、9月の8日
になる、9月の8日、
はい、
これはあの節気なんですな。
そうですね、うん、あのいわゆるあの季節季節のなります、
うん、
もう一つがこれが節句なんですけども、
はいはい、
あの朝陽、
朝
陽、お日様 の、 あの太陽の陽が重なる、
はい、はあ、
重なる太陽の陽って書いて、はい、朝陽というんですが、
はい、
これが翌日の9月9日です。
9月9日、はい、これはどういう意味ですか。
はい、これがですね、1から9までの数字が陰と陽の、うん、以前に陽の数字、陰の数字、
あ
の影っていう字でね、うん、であのこう区別してって言ってますけど、うんうん、
ありましたな、
陽の数字、これがあの奇数なんですけども、うん、それの最大、一桁の陽の数字の最大が9なんですね。で9月9日で9が重なるので朝陽の節句と。
なるほど、
はい、で小江戸時代にやっぱり五節句で定まっていくんですけども、
はい、
この時にさっきあの月の名前で言いましたが菊が咲きますから、
はい、
で菊にですね、
はい、
あの綿をかぶせ、
ほう、
で菊って香り高いですので、一晩それでかぶせておきますと、まあ、ちょうどあの、白露の頃ですからね、湿気もありますので、その菊の香りが綿に
移る、
移る、
はい、
その翌朝それを取って身につけたり枕に入れたり、うん、まあ、菊の花を摘んで枕に入れたりということで、あの着せ綿っていうんですね、綿を着せる、菊の着せ綿っていう、まあ、そういう行事がありまして、
そうですか、
はい、で菊っていうのはあの今お刺身なんかにもちっちゃい菊の花ついてたりするんですが、
はいはい、
あの殺菌作用があるんです。
あ、そうですか、
はい、ですので体に要するに薬よけになるっていうので、
うんうんうん、
あのします。であの 杯にね菊の花びら浮かして飲むという菊酒っていう行事も、うん、あの各地でありました。
なるほど。
西宮でもやっぱこの時期に菊で着せ渡してっていうのは昔のお話がありますので、ただもう菊がですね、あの、まあ、中国からもともと伝わった行事なんですけども、
はい、
まあ、だんだんあの菊の節句がですね、あの新暦、さっき言ったの新暦と旧暦と1ヶ月遅れの新暦の9月9日でいくと、
はい、
自然の今も人工栽培でね、あの、はい、いわゆる
あの
ハウスでしてますから年中ありますけど、はい、自然の露地の菊ってまだ咲いてないんです、
う
ん、
なるほど
なので菊が暦と合わない、
合わないですな、
はい、だから新暦ってあの前ご説明した時に、うん、その季節季節の食べ物とか花とかが間に合わないっていう、うん、まさに菊もそうなの でだんだんそのされなくなっていったという、うんうんうん、
ああそういうことです、はいはい、まあ、今だんだんそういうことは忘れられてい
って
る、
はい、れてますけどね、
朝陽とかいう言葉もなかなか残らなくなってきてる、はいはい、ちょっと大事にせないといけません、
はい、あのぜひ、カレンダーにですね
書かないといけません、ね、
70、42とかをずっとあの石器とか石窟とか全部書いたの旧暦カレンダーもありますので、一度ご覧いただくといいかもしれないです ね、
うん、あとはあの、はい、悲願って言いますけど、
はいはいはいはい、
お悲願お悲願っていうのはあれはどういう意味なんですかね、
は
い、
そうですね、これはですね、あの暦から言えばですね、うん、あの9月の20日から26日、20日から26日の間にあり仏事ですね、
あのやっぱり仏さんの関係ですね、
はい、そうですね、うんうん、お盆もあの裏盆っていうあの要するに行事の明けた時でしたから、
うん、
あのやはり仏教行事から来てるんです、
はいはい
はい、でそれの真ん中の日が中日なんですが、
はいはいはい、
これがちょうどあの秋分の日ですね、
はい、あそうか、これ関係があるわけですね、
はいはい、
ちょうど秋分の日
当たります、まあ、その仏教行事もその月の暦に合わせてやりますので、うん、それに合ってるわけです
ね、なるほど、
なんか仏事のことですので、うん、あのこの日にあのお墓参りに行かれたり、
お墓参りをする、
はい、お供え物をされたり、
はい
はい、
お供え物なんか特徴的なことがありますか？
ありますね、ぼたもちって言わないでくださいねこれよくあの昔から民俗学やってる人間は、
はい、
こういう節句の、
はい、
文字ですね、
はい、
あの節に、
はい、
パソコンとかで打つと節句の節は節ですから、
はあはあ、
それに句ですね、俳句の句を、
はい、
がすぐに出てくるんですが、
はい、
民俗学やってる人間は、ね、節に備えるっていう、
はあ、
はい、供養の句、
備えるっていう、そうか、供養の句、
はい、だから節に、節日に、
うん、
要するにお供え物をする、
なるほどなるほど、
という意味で節句という正しい漢字は、うん、節に備える、
なるほどね、
っていうのを溝がくかじると、はい、言うんですが、
うんうん、
なのでこの日はですね、あのお餅を、要するにあんことかをまぶしたお餅を作るって備えるんですけども、
うん、
あのそれを春にも彼岸ありますから、春の彼岸はこれはボタンの花が咲く前後ですから、ボタン餅なんです、
あそれでボタン餅、はい、ボタン餅っていうのはボタンの花のことで、ああ、はい、そうか、
は
い、
でその後、うん、秋の彼岸は今度は萩の花が咲きますから、うん、おはぎなんですね、
なるほどな、
パッと見お菓子としては見た目変わらないんですか
変わらない、
ちょうどあのこの時の仏事っていうのはやっぱりご先祖を供養する仏事ですので、
うんうん、
はいはい、そうしたお供え物をしてお墓参りにも行かれてというところですね、
まあ、それとあの、うん、あのお月見という楽しい行事がありますね、
はい、はい、ございますね、
これはやっぱり9月なんですね、
はい、そうですね、これはあのまさに月によっての小読みですから、
うんうん、
はい、なので8月15日っていうのが中秋、うん、1、2、あ、復習します、
はい、
1、2、3は季節で言えば春ですね、
春、春ですかね、
はい、で4、5、6が夏です
ね、夏ですね、
はい、で7、8、9が秋ですね、
うん、ああなるほど、は
いはい、なので旧暦の8月っていうのは秋の中の真ん中なんです、
なるほど、
で中秋なんです、8月15日の満月のことを中秋の名月、
なるほど、
ちょうどあの空の空気の関係もあるんで月がはっきり見えます、これが旧暦で計算しますので、
はい、
あの新暦の要するに明治以降入ってきた暦とはずれてくるんですね、
うん、なるほどね、
お月さんの巡りになります、
うんうんうん、
はい、で中秋の名月8月の15日が大体、まあ、新暦でいうとこう月遅れに近い頃になりますので、
うんうんうん、
大体9月の15日か、まあ、それがちょっと移動しますけれども、
あ、そうか、
はい、お日様の巡りと月の巡りがずれてますからね、
うんうんうん、
でもそれで中秋の名月っていうのは旧暦8月の15日
我々は今も庭がない家なんぼでもありますから、
はいはい、
お庭に何か咲いてへんかなとかそんなこと関係なしに、
はいは
い、月見といえば窓を開けてお月さん見えるぐらいなんで本当に月見の行事ってどんなことするんでしょうね。
そうですね、いろんなのイラストとか、はい、まあ、昔の写真とか見ると、
はい、
お月さんポコッと浮かんでましてですね、
はい、
その下にススキがちょうど穂が出て、はい、いい感じの時期なので、
うん、
ススキとお月さんっていうのが、まあ、それにウサギがついてたりするんですけどはい、でそれを、まあ、お団子、月見団子と、
うん、
で、まあ、里芋とかね、
はい、
そういう、こう秋の収穫物とを、
はいはい、
参謀に持ってお月さんに向かってお供えして、で横には花はそのススキの方を立てると。
なるほど、
はい、でこれは、まあ、子どもたちの行事になるんですが、
うん、
そのお団子っていうのはもらいに行ってですね、
はい、
言葉悪いですね、
うん、
盗んで、
はい、
まあ、頂戴しても、
はいはい、
まあ、お下がりをいただくという方がいいですね、はい、でそれは人の庭ですからね、家の中に上がり込みませんから、
うん、
園に、
それ縁側、大体縁側にありますね、はい、こういう絵が描かれてる時は。そうです。
なので子どもたちがやってきて、
うん、
もらって帰るっていうのは咎められないという。
なるほど、まあ、せやから縁側にするわけですな、
まあ、それも両方やと思います
なるほど、はい、うん、小さい頃のことを思い出すと、
はい、
あの日だけは黙って持って行っても怒られへんだということ
でちょうどその頃ね、やっぱ男の子って街歩いてるとなんか木とか拾って歩く人結構おったと思うんですが、
はいはいはい、
ススキの方をね、
うん、
こう振り回しながら歩いてる、うん、まあ、昔のそういう絵本なんか見てると、
うんうん、
ススキの方を振り回しながら歩いて、
で、ありますね
トンボと戯れる絵なんかよくありますので、
ありますね、
はい、
なんかそういう風景だけでも、うん、何か、あ、悲願やなとか、
はい、
そういうことを思い出す、まあ、所作があったわけです。
そうですね、
今はもうわざわざしないとそういう風景には出会えないという。
そうですよ、だってスーパーで売ってるぐらいですからね、ススキが
本当そうですね、わざわざススキが売られているとね、なんか不思議な気がしますね。普通今までやったら、僕らが小さい時はそこらになんぼでも生えてたという、そういうものがわざわざ、
はい、
お花屋さんに売られている、まあ、それも今日の悲願の特色かもしれません、
まあ、これまでの私たちの暮らしが、まあ、商業ベースですけれども、
うん、
まあ、引き継がれてると、
はい、
商売をする人にとっても暮らしのこうリズムですね、
はいはいはい、
お商売のリズムイコール暮らしのリズムと、
ね、
なってると思います。
そういうことよね。今日は野分けというふうな言葉に、生き合いの空なんて粋な言葉も教えていただきましたが、まあ、秋になると秋らしい他の季節にはない、いろんな現象が出てくる。それをまた人間はうまいことこう生活に取り入れて、お祭りをしたり、あるいは行事をしたりというふうにも生かしてきた。まあ、だんだんそういう風習がなくなっていくということもありますけれど、教えていただいたことはきっちりやっていきたいなと思います。今日は9月の、いろんな物事の名前、呼び方とか、あるいは行事とか、昔から受け継がれて伝統的に行われているしきたりとかについて、学芸員西尾さんにお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。